日曜日のゆるまたトーク。この番組はそれなりに発行してでも落ち着いた大人にはなりきれないニッチで少々癖あり女二人がお送りするゆるい雑談番組です。
皆さんこんにちは。日曜日のゆるまたトークのなじゅです。
さとのです。
今日は、パートナーに求めるものをテーマにゆるゆる話していきたいと思います、うん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでパートナーに、うん、求めるものっていうかこうしてもらいたいとか、うん、いろいろあると思うんだけど、
うん
うん、そうだな、なんか、うん、どういうものがある、さとちゃんは。
ねえ、なんかもともとこのテーマを出す一個前に、うん、そのパートナーとかそのにの好きなところとかタイプみたいな話を最初に思ってて、うんうん、その うんうん、あでもその話だけどつまんないんで、もっとさらにその奥にあるその、うん、私たちが、まあ、意識してか、うん、無意識してかの持ってるパートナーへのニーズみたいな話の方が面白いかもって思って、この、
うん、確かに、
うん、テーマをご提案したんですけども、
うんうん、じゃあなんか、うんうんうん、あどうぞ。
で私ね、もともと自分 その好きなタイプの異性っていうので、うん、一個一貫してずっと持ってる軸があって、それが面白い人だって思えるかっていう。
あー、へー、なるほど、面白い人。例えば。
で、その面白さっていうのは、いわゆる、うん、あの関西的なボケツッコミができるみたいな、うん、ユーモアがある系の面白さっていう意味ではなくて、
うんうんうん、
なんかその深掘りたくなるような、うんうん、ちょっと変わった要素とか、うん、なんかこだわりポイントを持ってたりとか、うんうんまあ、自分の世界を持ってるような人が基本私、うんうん、好きというか、そういう人に惹かれやすい傾向がやっぱずっとあったんですよね。
へー、面白い。うんうんうん。
で逆にここおも、あこの人ここおもろいなっていうものが見つけられなかったら、あんまり異性として好きにならないんですよね。
うん、なんかあんまりこだわり持ってなさそうで、
うん、
感じ、
うん、そう、なんか優しいけど、うん、なんかその大してこだわりもないし、何にまさほどのそう強い興味があるわけでもなくて、うん、なんていうか、でもちゃんと、うん、現実に生きておられる方っていうのいらっしゃって、それはそれすごく素晴らしいことじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれをなんか面白いと思えないっていう自分がいるっていう
ああ、なるほど。例えば今までどんな人がいたの。
まあ例えばそのすごいむちゃむちゃ坂本って、学生時代で言うと、うんまあ、大学の時に同じ部活の一個上の先輩とお付き合いしてたことがあるんですけども、うんうん、その時もやっぱその人ってやっぱちょっとその部活内でも変わった人っていう扱いをされてた人だったんですよね、
うんうんうん
まあ、ちょっと自分の道我が道行くっていうか、
うん、
でその人自身も人と違うことをするっていうのを大事にしてるみたいな人だったんですよね。
へー、うん、
でそれをまあ面白いなと思ってそのまあ好きになってお付き合いしたとか、例えばそんな感じとかですね。
ああ、我が道を行く。
うん。
本当なんでそんな考えになったのかっていうのを聞きたいなって思った。
そうそうそうそうそう、面白いなって思って聞きたくなる、うん、知りたくなる。そう、私好きイコール知りたくなるなんで。
うん、ああ、でもそれは私も同じ感覚を最近持って、
うんうん、
それは好きにつながるというか。
うん、
なんか飽きないだろうなっていう感じにはなるかな。
うん。
で、今の旦那さんは？
そう。で、実はでも私は今までそういう人ばかりを選んできて、うん、あんまりうまくいってこなかったんですよ。
うんうん、
の反省があったので、そういうこだわりの強すぎる人を選ぶのはやめようって思ったんですよ。
うんうんうんうん、強すぎる人。うんうん。
うんまあ、特にその前にしばらくその付き合ってはいないけど その、うん、それに近いところまでいろいろそのやり取りのあった人はむちゃむちゃこだわりの強い人で、
うん、
で、それはすごい面白かったし、自分には全くない価値観を持っている人だったから、すごい面白かったけど、うん、どこかの時点で、あ、でもこれ、あの恋人としてならいいけど、生活を共にするパートナーだとかなりきついぞっていうことに、うんうんうん、はい。
なんかついていけないだろうな、みたいな感じ。
うん、うん、うん。し、で、私は私で自分の持ってるものがあるし、うんうんまあ、それこそ例えばその猫を飼ってるけど、猫ってまあ家散らかすっていうかやらかすじゃないですか、割とガリガリしたりとか、そういうのを受け入れられなさそうなタイプだったんで、こだわりが強いから、その家のそのとか服とかについてもですね、で、あ、これはダメだって思ったっていう。
あ、じゃあ打って変わって今の旦那さんはちょっと違うなって感じ。
はい、どっちかっていうとすごい堅実な、うん、真面目なタイプなんですよ、うん、で、あんまりこだわりは強くない、
うん、
ただ私もただ全くそれだとやっぱちょっとどうしてもその、うん、知りたい、その好きだってならないんで、やっぱその中でも少しこだわりなり、うん、その人なりの世界観があるっていうのが、まあ、もちろん見えたので、うん、やっぱ興味を持ったみたいなとこあるけど、ただそのこだわり度合いはかなり低いタイプの人なんです、はい、
ああ、なるほど。じゃあそこの求めるところって言ったらちょっとこだわりあった方がいいなみたいな、
うん、うん。いや、そう、うん、そこがね、あの話し出すと長い、うん、長いんでちょっと後に置いといて、私先にナジュさんの話聞きたいですそういう観点で言うとナジュさんって、例えばマサトさんについて、ここが、うん、こういうところに惹かれたみたいなってなんかありますか？
だな、引かれた、そう、うん、なんかここで長く考えるのもあれだと思うんですけど、
うん、
まずは向こうからアクションをかけてくださって、うん、で、まあ、さとちゃんにもその当時はご相談したけど、
うんうん、ま
あ、その人を見るようになって、なんか私にもこう引っ張られすぎない人なのかなって思って、
は
あ
は
あ
は
あ、なんかあのお昼寝を大事、朝寝を大事にされてる人だから、
朝ね、はい、
うん、そうそう、二度寝を大事にしてる人だから、何やろ、その私が会社員だからだ、あの時はこう朝 LINE をしても、
うん、
まあ出られないっていうのは私ももちろん分かってるけど、何か私に合わせようとする人って、うんうんうん、多分そこら辺起きて対応したりとか、
あー、うん、なるほどね、
うん、だから自分のライフスタイルをちゃんと崩さずに、
うん
うん、自分の、あのやってることとかを、まあ、融通聞かせれる分はするけど、うんうん、大事なものをちゃんと持ってる人なのかなって思ったから、
はいはいはいはいはい、
うん、で、なんかその前のマッチングの人とやっぱ比べちゃってたところがあって、
うんうん、あ、うん、
なんかこれしろあれしろとか、こういう人がいいとかいう要望が全然なかった、
うんうんうんうん、
うん、し、まあ話す感覚だったりとかも、
うん、
うん、まあ面白かったし、うん、で、なんかそのミーハーな視点は全然なかったんけど、まあ、YouTuber っていうお仕事をされてる点で、うんうん、まあ、どんな人なんだろうっていうところ、
うん
うん、はあったんですよね。
うん、いや、それはすごい面白いですよね、うん、なんか、
うん、そうそう、なんでなんかその純粋にあの、うん、その人の、
うん、
なんか怒ってることとか、本当さとちゃん視点で言うとなんかもっと知りたいなと思った、
うんうんうんうんうん、うん、
からのその付き合ってから言うと、うん、まあなんかその最初は本当に話をしてた中で、私はこういう人だよとかはずっとすり合わせてはいったんですけど、
うんうん、
ちゃんと私の要望も聞いてくれるようになったってとこかな、なんかその話をちゃんと深くまでするみたいなことだったりとか、うんうん、でそれなんか何個かこうなんかいろいろあったっていう話もあるけど、
はいはい、
うん、まあ、遠距離でも話せることは話せるし、遠距離、うん、まさとさんだから遠距離でもできるっていうところは私も伝えてるし、そういう感じかな。で、今、うん、その何かな、そのドーパミンが落ち着いて、
ドーパミン
だいぶ落ち着いてめちゃくちゃ楽になってるんですよ、
は
い、
あ、そうなんですね、うん、じゃあ結構穏やかな関係性に今なってきてる、
うん
ていう。
あ、向こうはどうか分かんないんですけど。
向こうはどうか。
私は、そう、それも昨日お話ししてて、
うん、
だいぶ落ち着いたんだよね、みたいな話をしたけど。それで、なんかそれでも安心して付き合えるっていうところがあるから、うん、安心感を今求めてるのかな。
うんうんうん、
なんで、まあも好きな点って言えばやっぱこう深くまで話ができたりとか吸い合わせができたりとか、
うんうんうんうん、
でなんか物知りだから、あ、こういうことなんやみたいなたまに話してる内容とかわからんことがあるけど、うん、ちゃんと聞けば教えてくれるし、
はいはいはいはい、
うん、ってとこですかね。うん
うん、
尊敬できるところがあるっていうところかなと、
うん、なるほど。そうか、でもやっぱじゃあ、うん、ナデさんにとってはこう適切な距離感を持ってくれて、でちゃんと話ができるとか、うん、なんかそういうところがやっぱすごい大事に感じておられる感じなんですかね。
そうですね、うん、で私が相手がこう言われてもノーと言っても OK みたいな、うん、
はいはいはいはいはい、うん、なんかそれこそなんていうか、いい意味でお互い自立してるみたいな関係ですよね。
うん、なんか向こうはね、なんか男友達みたいな人がいいみたいな。
へえ、あー、なるほどね。うんうんうんうん、うん、
って言ってた。
うーん、なるほどですね。
うん、と言っても私はそんな風にはうん、まあ、男みたいな感覚っていうのが分かんないからできるか分からんけど、うんうん、
ね、まあ、でも今のままみたいな人がいいっていうのがどういうことを具体的に指してるんですかね。気を使わないで何でも言えるみたいなとこなんですかね。
うん、あ、うんとね、なんかね、この前のさ自立女子の話に戻るけど、はい、うん、なんか何でもお願いお願いっていう人よりも、
うん
うん、一緒に何かこう家具とか組み立てれる人みたいな。
はいはい、ああ、なるほどね。はいはいはいはい、はい、
私めん
ど
くさいから頼みたいけどなって思って
そっかそっか、うん、まあ、特にまさとさんはその、うん、罰もついておられていろいろ経験されてる分、単純に甘えてくれる可愛い女子にはもうさほど興味がなくなってるみたいなとこもあるかもしれないですね、
うん、ああ、なるほど、うんうん、あ、そう、うん、まあただ今後がわからないっていうのはあるかな。
うん、あ、なるほどね。
そんな、そうですね、うん、そういうところは私は求めるかなって思います。
うんうんうんうんうん。うん、まあこういうのもそのでね、いや最近のね、私の思うのが最初こう、うん、やっぱそれぞれの人が最初こういうところが居心地いいとか、まあこういうのが求めるみたいなのがあって、うんうん、まあ、お付き合いをして、まあ例えば結婚をしたりとかして、まあ、長い時間生活を共にするようになってきた時に、
うんうん、
最初に意識的に思ってた求めることと本当の意味で自分が求めることがね、うん、ギャップがあることって結構あるんじゃないかなって実は思い始めてるんですよ。
うんうんうん、なるほど。それってなんかイベントごとにってこと？なんか結婚して赤ちゃんできてみたいな。
うん、うんうん、そうですね。なんか例えば私ね、これ最近自分でもね、うん、気づいて、ああそうかって思ったのが、今もともと私面白い人が好きって言ってたじゃないですか、うんうん、でそこは変わってないんだけども、うん、要はそれって相手が何かやってるのを見て自分が刺激をもらえて面白いっていう、うん、その自分の好奇心が満たされるっていう意味のやっぱその好きだったし、そういうものを求めて
うん、
いたんだなっていうのに、まあそれは後で気づいたんですけども、
うん、
でも生活を共にしていったり自分にもやりたいことがあるときに、
うん、
でまあ私あとその付き合った人がいるとなんかやりたいことがあるとか言ってたらやったらいいじゃんって基本的にはね、
うん、
むっちゃプッシュするタイプなんですよ、
うんうんうん、
でもねそこで例えばプッシュして相手がもっと仕事に邁進したいとか言ったときに、
うん、
夫婦だとどっちかがガーって言ってると片っぽがサポート側に回るみたいなってよくある話じゃないですかね、うん、特にちょっと私子供生まれてその育休を取って休みに入ってたのもあって、
うん、
なんか何もそういう話はしないけどなんとなく私がサポート側に回ってるような感じの位置になってた時期があったんですね、
うんうん、
でその時に私自分の本音に気づいて、あ、私別に夫のサポートなんかしたくないっていう、
あー、うんうんうん、なるほど、うんうん、
むしろサポートしてほしいって思っ ってたんだなっていうのに気づいて、うん、でもそれだったら本当に自分がそういうものをパートナーに求めてるんだったら、やっぱり選ぶべきは面白い人じゃなくって、うん、あのつまらなくてもいいからサポートしてくれるあの安定した人の方が実は良かった、うんうんうん、あ別にそれあの夫のが今のがその夫が合わないって意味じゃなくって、うん、そういう本音があったのかもっていうのに気づいたっていうね。
なるほど。でそこまでこう仕事にやる気がない人の方がいいとか、そういう話
かもしれないっていうことです。はい、すごいホワイトな、むっちゃ定時にそう帰ってきて、うん、あの必要ならば子供のために仕事も休んでくれるぐらいの人が、もしかしたら私が自分の好きなことに邁進して、そっちでその好奇心が満たされたら別にパートナーからの刺激って必要ないわけじゃないですか。それは私は無意識にパートナーからの刺激を求めてたのかもって思っちゃったんですよね。
すごい面白いな。それ気づいて、どうなの自分的に。
なんか、それは多分自分で思ったのは、それイコール、要はもっとパートナーを頼れって意味だなって思って。
頼れ、そしてなんか、頼れたりはするの、そこで。
そう、そこは頼る部分もあるし、やっぱりそこは私もはっきり言ったんですよ、うん、私は別にその、家族の中のサポート 役側になるつもりやっぱ全然ないって言ってだからやっぱり家事は分担してほしいし、うん、そのただ今その夫もすごく仕事に邁進したい気持ちになってるらしいけど、でもだからといってだから家事全部やってねって言われたら私も困るっていう話はやっぱしてですね、だからやっぱやる分はやってほしいし、一緒にやってほしいし、で私も自分の仕事なり、その小説を書いたりしてるのをすごい大事にしているからみたいなやっぱ話はね、してそのなんていうか私ばっかりが家事やってるみたいな状況にならないように結構やってもらうようにお願いするっていうところはまずね、はい、心がけて。
なんかいいな、その気持ちにね、あの向き合えて、行動を起こせたっていいな、
でもね、そういうね、自分の本音に気づいてない人って意外といるんじゃないのかなと思って、特になんか日本って昔は女性側がサポートに回って当然みたいなのがあったじゃないですか、でその中で本音では自分ももっと自分のやりたいことをやりたかった人っているけども、それが当然になってるからサポートに回った人か、あるいは、家事も育児もやった上なら何やっても文句ないでしょっていうスーパーウーマンみたいに、あの全部やっちゃう人とか、なんかそういうのが多いのかなとかね、思ったりしてね、どうなんだろう。今ね、
さとちゃんの話を聞いてて、まあ、前の結婚生活で思ってたのが、私はその夫にはやらせなくて、私の妻が欲しいって思ってた、
あ、そういうことサポートしてくれるもう一人はっていう。
そうそう、だからそこだな、多分夫にやらせようっていう感覚が最初 なくて、ただそれというのも多分自分の仕事量として夫より全然できてなかったっていうのが、なんかお金を稼ぐっていう目的だったら、もっと夫より私の方がその当時は少なかったし稼ぎ、だからもっと夫には頼めないって思ってたのかもしれない。
ああ、なるほどですね。
社会、そうだな、というのもやっぱさっきのさとちゃんが言ってた通り、まあ元夫より稼ぐことについて、サポートをしなきゃいけないっていう、気持ちが強かったなって思う。
なるほど。
そこが外れたから、まあそうだな、お別れする5年前ぐらいからは家事をやってくださいって頼むようにはなったかな。
あ、そうなんですね。やってくれました。ちなみに、
いや、めちゃくちゃやってくれた。
あ、そうなんだ。あそこはあの偉いですね。多分そこでできない方もいらっしゃるだろうなとはね思うんで、
なんなら主婦になろうかってまで言ってたけど。
え、すごい、何それえ、
そうなんよ。 え、でもそれは、うん、なんかな、あまりにも、その、まあ、元夫だけならいいけど、
うん、
あの、元義父もいらっしゃったから、
ああ、そっか。
そこで言うと、なんで私がこの人たちの面倒を見なきゃいけないの、うん、っていう話になってくるから。
はいはいはいはいはい、
はい。うん。まあ、めちゃくちゃやってくれて、まあ、それも多分私がすごい時間的に働いてたっていうのもあるし、あと夫的にはそこまで会社にこう、あの仕事頑張ろうっていう意欲もあまりない方だったから。
ああ、なるほどね。
うん。かなと思う。うん。お別れした原因っていうのはまた別のところにあるんだけど。
うん、うんうんうん、なるほどね。いやでもこういう話をね、うん、若干その一般化する方に持っていくと、まあ、なれそめ予備校さんとか見てるとよく、うんうん、その男性に、まあ、お墨を求めるとか、
うん、
キュンキュンを求めるみたいな話をしてて、要はその男らしい人、
うん、
リードしてくれるとか、
うん
まあ、エスコートしてくれるじゃないけど、まあ、稼いでくれるも入るのかな、うん、そういう人をなんか多分あんまり深く考えずに求めちゃう女の人すごい多いみたいなことを、
うん、
なれそめさんよく言っておられて、
うん、
でまあきっとそうなんだろうなって思って、それってなんか社会的に植えられたイメージなのか、うん、なんでなのか、本能なのかな、何なのかちょっとよく分かんないけど、
うんうんうん、それで思うのが、若い頃はそうやった、
うん、あそうなんですね、
うん、
でも一方でリードしてほしいって思うけど、あのいろいろ口出されるとイラッとしちゃう女の人実は多いんじゃないのかなって思ったりもして、
うん、そうそうそう、それも思った、うん、そう。
その時にリードしてほしいって本当かな、あなた本当の本音の本音で言うと自分がリードした方が楽っていう女性も意外といるんじゃないのかなっていうね、
うん、
ことも思ったりしたんですよ。それこそ私も相手に多分リードされたくないんですよ、本音としては、うんうんうん、サポートに回りたくないっていうのはそういう面もあるだろうなって思って、
うん、なんか短期的な本当恋愛という意味ではそのおすすめっていうのは、うんまあ、あかっこいいって思う部分もあるかもしれないのかなと思うけど、実際やっぱこう結婚した後のことを考えるとなるとっていうところじゃない、
う
ん、なんか、
うんうん、そうですね、やっぱそういう意味で言うと、うんうん、あのなれそめさんがよく恋愛と結婚別物、まあそうなんだろうな、うん、本当にって思いますね。
キュンキュンを楽しむのが恋愛っていう話ですよね。そう、でもそこを区別して考える教育がなってないっていう話、
うんうん、し、意外と自分で自分の本音って気づけないもんなのかもっていうのやっぱ思ったんですよね。
確かに、うん、そうだね、やっぱなんかいろんなホルモンだったりとかの状態もあるけど、
うんうんうんうん、
このまま突っ走って結婚みたいな話に、
うん
うん、なると、なんやろ、そこで自分の気持ちに向き合えてない、もやっとした違和感に気づけてない、
うん
うん、その違和感に関して最近ちゃんと考えるというか気づける感度を下げようと思ってやってるのか、やっぱこうもやってしたっていう感情って、
うん、
スルーすればスルーできるぐらいの、
うん
うん、微細なものだと思うんですよ。だけどそれがたまにたまってもやもやもやってして、それが掘り出すと逆に本当に分からなくなってる、うんうん、そこの発端の部分が分からなくなるってことがあるんかなってなんかイメージをしてて、だからあのさっきの一言ちょっとなんでこんなこと言ったのみたいな話は聞くようにしてる。
そう、でもそういうの大事ですよね、うん、その微妙な感情にちゃんと気づいてあげるっていうのは、うん、その最初のステップとしてやっぱ大事なんでしょうね。
なんかね、本当この年になって恋愛に向き合って、
うん
うん、あやっぱこういうの大事なんだなっていうのは、
うん、
うんからなんか今安心感が持ててるのかな、うん、その関係性的に。
いやなんか私もお話聞いててナジュさんはやっぱその自分にとって何が大事かっていうのを結構分かっておられるだなっていう印象はねやっぱすごい持ってますね。
ありがとうございます。
え、あそうでもない。え
、うん、いやいやなんかね、自分にとって何が大事かももちろん、
うん、
さとちゃんのおっしゃる通り、 気づきたいってずっと思ってたりとか、なんで自分がこういう感情になるんだろうっていうところは不思議だったりとかするし、もしかしたらそのなんかもっと深いカウンセリングとかした方がいいのかなとは思うけど、ただそこの辺がちょっと今は、今はうまくいってるからいいのかなって思う。自分なりに。それを繰り返す症状とかがあれば、自分で掘り出せないなら、ちゃんと人に聞いてもらうなり、した方がいいのかなと思う。
そうですよね。自分で気づける範囲って、多分自分が思ってる以上にすごい小さいかったりするんですよね。なんかそういう時に、まあ日本だと、まあ、でもカウンセラーっていうのも、カウンセラーさんもだいぶ増えてきて、カウンセリングっていうのも一般的にだいぶなってきてはいるのかもしれないけど、やっぱちょっとなんか気軽に行くには抵抗がある感じはしますよね。
まあ、キャリアコンサルタントという私のお仕事の中でカウンセリングっていうのもやるんですけど、カウンセリングとコンサルタントのコーチングの組み合わせがコンサルタントっていう、あれみたいなんですよ、キャリコン的に。なんで今そういう、あのロールプレイングだったりとかもするんですよね。でその中で自分の本当の悩みとかも伝えるんです、そしたらやっぱ、なんか自分の考えっていうのに、向き合うことができるから、それっていうと私この仕事してて、ただでカウンセリング受け入れられていいなって思う。
確かに。そうか、でもいきなりその本当にガチ悩みがあるからカウンセリング受けるじゃなくても、いろんな形で誰かに相談するっていうのはね、やっぱすごく、それこそそのキャリコンさんならやっぱりキャリアに並んでる、悩んでるっていうのが一番中心にあるから、キャリコンさんに相談するっていう感じなんですよね、きっと。
まあでもそこが、もう本当転職って考える中で、あの家庭の問題が大きい場合があるから、
なるほど。
そういう場合は家庭のお話を聞いて、そこからどうしていきましょうかっていう話に移ったりはする。
いいですね。じゃあ私も何かあったらキャリコンさんに相談しようかな。
はい、あの私はですね、もうさとちゃんとこう関係性が築けてて、多分お話聞いてても客観視して見れる視点がもうなくなってると思うから、
ああなるほどね、そういうことですね。そっかそっか、そういうのもあるんですね。
なんかあまりこう、あの、身近な人とはやらない方がいいだったりとか、
そういうのもあるんですね。なるほどね。
本当にあの全然関係ない人とやらないと、
バイアスかかっちゃうっていう。
そうそうそう。
でもあの聞いておられる方もね、あの単純に転職したいじゃなくて、お悩みがある人はじゃあナジュさんにご相談したらのカウンセリングをしてくださるので、もぜひぜひ、
ね、頑張っておりますので、
はい。
こんな適当なやつみたいな感じで思われるかもしれないけど、はい、実績は一応ありますので、
そうポッドキャスト聞いてるとこんな感じの方なんだっていうのは多分すごい伝わってくると思うので、ぜひ、あの、はい、愛そうと思う人はもう気軽にですね。
はい、まあ、でもそんな感じで自分と向き合って、行くと、さとちゃんみたいにしっかりと、あ、こういうことだったんだなっていうのが分かるよね。さとちゃんすごいね、自分一人でそういうそこまでいけるって。
ああ、でもなんかそれはやっぱ私が今心理学系のコミュニティにその所属していて、いろんなそういう自分自身じゃなかったでも人のやり取りとか、そのいろんな質問がやっぱコミュニティ内で投げかけられるんで、それをじゃあ自分どうだろうみたいな振り返る機会が多いからかもしれないですね。
あ、それも一種のカウンセリングって感じですよね。
あ、そうですね。まあ運営してるのはそれこそカウンセラーさんなので、そのカウンセリングの手法は多分すごい用いられているコミュニティだと思うんですよね。
ああ、なるほど。いいですね。そこで少し自分の気持ちがね、軽くなって、行くって。
ですね。はい、若干話逸れてきたけど、でもまあそんな感じですかね。あ、そうね。
まあでも、さとちゃんは、なんかサポートしてくれる、 人がいいなっていうところで、
うんうん、いいなっていうことです、うん、本音はそうだったっていう、その面白くって刺激をくれる人っていうのを求めたのはすごい表層的なニーズだって、うん、本音の本音をサポートしてくれる人がいいなだったに気づいたっていうお話でしたね、はい、
あ、私はある程度の距離感が保てる人、私は自分のことやれるから、まあ、相手も自分のことやって、
うん、
距離感を保ってほしいなっていうところですね、
うん
うん、はい、ということで、エンディングの前にコメントのお礼をさせていただこうかなと。締めていい、大丈夫、
はい、はい、大丈夫です。
はい。はい。では、ヤナドンさん、いつもありがとうございます。はい。前回の、自立女子について、コメントいただいたものになります。もう本当に、ヤナドンさんも、ちゃんとご家庭のことと向き合っていただいているコメントで、まあ、他の女性陣が、ちゃんと自立した者同士であるという証なので、まあ、安心ができるというお話を書いていただいてます、うん
う
ん、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、まあ、今回の放送配信すごく考えさせられる面白い回だったということで、はい、こういうゆるゆるとした会話の中からしっかり考えられてるヤナドンさんもすごいなと思います、
うん、ですね、本当にいつも、うん、ちゃんと聞いてくださってて本当ありがたい限りですね、
はい、コメントとか、まあ、本当にし忘れておりますが、うん、すみませんでした、
うん、すみませんですねコメントを返します、ありがとうございます、
はい、はい、いつもありがとうございます、まあ、コメントを返し、はい、させていただきますので、はい、他の方もよかったらコメントください、言える立場なのかな、
はい、ぜひぜひ気軽にお願いします、
はい、はい、ではエンディングです。私たち里野とナジュは福岡のポッドキャストを盛り上げるコミュニティポッドキャストラボ福岡に参加しております。リンクを概要欄に貼っておりますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。で、私たちの番組はスポンサーを募集しております。スポンサーやってもいいよという方はお声掛けください。
はい、それではゆるゆるしている方もバタバタしている方も今日一日良い時間をお過ごしください。ありがとうございました。
ありがとうございました。